日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2020年12月21日に日経メディカルで紹介した大気汚染とアルツハイマー病の関係を調べた研究報告です。ジャマニューロロジー誌から、大気汚染がアミロイド β 沈着を促進する可能性。 PM2.5 濃度が高い地域の高齢者はペット検査で脳にアミロイドが見つかりやすい。アメリカ、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究グループは、認知障害がある高齢者のアミロイドペットスキャン検査結果と居住地域の大気汚染状況の関係を検討し、地域の PM2.5 濃度が高い地域に居住する高齢者ほどアミロイドペット陽性となる割合が高かったと報告しました。結果は2020年11月30日のジャマニューロロジー誌電子版に掲載されました。アミロイド β の沈着はアルツハイマー病の特徴であり、蓄積レベルには大気汚染のような外来の要因が影響する可能性があります。げっ歯類モデルなどを用いた動物実験では、汚染された大気への暴露によってアミロイド β の酸性と沈着が増加することが明らかになっています。そこで著者らは、認知障害のある高齢者を対象にアミロイドペット画像における陽性と環境大気の質の関係を検討するための横断的な研究を計画しました。大気汚染レベルの指標としたのは、患者の居住地の PM2.5 濃度と地上オゾン濃度で、ペット検査を実施する13年から15年前に相当する2002年から2003年の早期の汚染状況と、0年から2年前に相当する後期の2014年から2015年の汚染状況を、ペット検査によるアミロイド β 沈着陽性と判定される割合と比較しました。その結果、環境中の PM2.5 濃度と脳のアミロイド β 反沈着に関しては、早期と後期の両方に有意な陽量反応関係が見られました。一方で、地上オゾン濃度とアミロイドペット陽性の割合については、早期と後期のどちらも有意な関連は見られませんでした。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。次に、2020年12月22日に日経メディカルで紹介した新型コロナウイルス感染症の治療薬に関する話題です。ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌から、 WHO が行ったソリダリティ試験の中間解析論文、レムデシビルを推奨しない理由とされ論議を招いた試験結果。 WHO ソリダリティ・トライアル・コンソーシアムは、2020年3月に開始したオープンラベルのランダム化比較試験で、抗ウイルス薬候補であるレムデシビル、ヒドロキシクロロキン、ロピナビル、インターフェロン β1a の4剤が COVID-19 入院患者の死亡率を減らすことができるかを調べていましたが、1253人の死亡が報告された時点までの中間解析を行い、どの薬も死亡率を減らせていなかったと報告しました。結果は2020年12月2日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌電子版に掲載されました。この研究での組み入れ対象は18歳以上の COVID-19 入院患者で、30カ国405の施設が参加しています。その結果、レムデシビル、ヒドロキシクロロキン、ロピナビル、インターフェロン β1a は COVID-19 入院患者に対する総死亡率、 Q 機械的換気の適用、入院期間に対して有効性を示さなかったと結論しています。ソリダリティ試験は、ある候補薬が COVID-19 患者に有効ではないと判断されれば、その薬の試験を打ち切り、次の候補薬を試験の対象に加えられるようデザインされています。今回この4剤については有効性が確認できなかったため、それぞれ6月19日、7月4日、10月16日に試験が打ち切られています。代わりに免疫修飾薬や抗体医薬の候補が加わって、ソリダリティ試験は現在も進行中です。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。続いて、2020年12月23日に日経メディカルで紹介された COVID-19 の重症化に関する双子研究の報告です。アナルズ・オブ・インターナル・メディスン誌から、重症度が異なる一卵性双生児の COVID-19 症例、遺伝要因も環境要因も同じと思われる2人の患者の経過を分けた理由は、イタリアの研究グループは、外見や個人的特徴から一卵性双生児とみなされた2人の COVID-19 患者の特徴について症例報告を行いました。2人の住所は同じで、職場も同じであり、同一人物から同じタイミングで新型コロナウイルスに感染したと考えられましたが、一人は軽症で、もう一人は ICU への入院を必要としたということです。結果は、2020年12月8日にアナルズ・オブ・インターナル・メディスン誌電子版に掲載されました。COVID-19 に関する情報は急速に蓄積されつつありますが、多くの患者が無症状または軽症で済むのに、なぜ一部の患者が重症化するのか、両者の違いは明らかではありません。著者らは、遺伝的にも環境的にも多くの要因が共通と考えられる一卵性双生児の症例がこうした疑問の考察に役立つと考え、症例報告を行いました。2020年3月9日、一卵性双生児とみなされる60歳の男性2人に発熱と鼻詰まりが生じました。その後に疲労感、息切れ、感性外傷が現れて、発症から11日目に入院しました。入院時点で鼻咽頭スワブによる RT-PCR 検査を行ったところ、新型コロナウイルス陽性でした。二人とも慢性疾患の病歴はなく、心血管疾患の危険因子もなく、長期的な治療を受けていませんでした。二人は同じ住所に住んでいて、同じ自動車修理工場で修理工として働いていました。接触者追跡を行ったところ、修理工場を訪れた顧客が新型コロナウイルスに感染していて、二人は感染予防策を取らないまま、その顧客と濃厚接触していたために感染したと推定されました。入院時の症状と初期に適用された治療が同じだったにもかかわらず、二人の入院後の臨床経過は異なっていました。患者1は順調に回復し、合併症もなく、11日目には退院していました。一方で患者には ICU に移されていました。入院後も患者2の体温は高い状態が続き、白血球数の増加や CRP 値の上昇が見られました。PaO2、FiO2 比の低下に基づいて、非侵襲的換気が開始され、3日間継続されましたが、酸素化は改善せず、やがて58にまで低下したため、ICU に移して送還し、機械的換気を行いました。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。 続いて2020年12月24日に日経メディカルで紹介した COVID-19 に対するメトホルミンの有用性に関する話題です。ランセットヘルシーロンジェビティ誌から、メトホルミンは COVID-19 女性患者の死亡率を下げる、炎症や血液凝固を抑制する作用が COVID-19 患者の女性でも役立つ可能性。アメリカ・ミネソタ大学の研究グループは2019年に2型糖尿病または肥満と診断された経歴のある COVID-19 入院患者の治療成績を調べ、メトホルミンの使用が死亡率に影響を与えていたかどうかを検討するコホート研究を行い、患者全体では死亡率に差は見られませんでしたが、メトホルミンを使用していた女性患者では死亡率が優位に低下していたと報告しました。結果は2020年12月3日のランセットヘルシーロンジェビティ誌電子版に掲載されました。肥満者や2型糖尿病患者では内臓脂肪細胞から炎症反応や血液凝固を促進するアディポカインが分泌され、 TNFα やインターロイキン6の濃度が高くなりやすい傾向です。メトホルミンにはそれらを抑制するとともに炎症を抑制するインターロイキン10を増幅する作用もあり、それらの効果は男性より女性の方が強いことが知られています。炎症や凝固促進は COVID-19 が重症化する危険因子でもあるため、著者らはメトホルミンが COVID-19 関連死亡を減らせるかどうか、影響は性別で左右されるかを検討するために後ろ向きコホート研究を実施しました。 COVID-19 入院患者15,380人のうち6,256人が分析対象としての条件を満たしました。 52.8% の3302人が女性で、年齢の中央値は73歳でした。メトホルミン使用者は2333人で、3923人は非使用者でした。入院中に死亡した患者はメトホルミン使用者2333人中 16.9% の394人と、非使用者の3923人中 20.2% の791人でした。多変量調整コックス層別化モデルを用いた分析では、使用者と非使用者の死亡率に有意差は認められませんでしたが、分析対象を女性に限定するとメトホルミンは死亡リスクの低下と関係していました。ハザード比は 0.785、 傾向スコアマッチングを行ったロジスティック回帰分析のオッズ比は 0.759 でした。しかし男性には死亡リスクの低下は見られませんでした。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。最後に2020年12月25日に日経メディカルで紹介した女性における PTSD と総死亡率の関係を調べた研究です。ジャマネットワークオープン誌から、 PTSD とうつ病がある女性は総死亡率が高い。5万人を超える女性看護師を9年追跡したコホート研究。アメリカ・ハーバード大学の研究グループは女性看護師コホートのデータを利用してPTSD、 心的外傷後ストレス障害が一般女性の死亡率に及ぼす影響を、うつ病がある場合とない場合に分けて検討し、高度の PTSD 症状とうつ病が併存している女性では、どちらも当てはまらない女性に比べ総死亡率が4倍近くに上がったと報告しました。結 果は2020年12月4日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。 PTSD は高血圧や心血管疾患など様々な疾患のリスクに関連し、内分泌系などにも影響を及ぼすことから、総死亡率を増加させることが報告されています。しかし、死亡率との関連を調べた研究は大半が戦場などで強いリスクにさらされる男性の兵役経験者を対象にしたもので、一般市民を長期間追跡した研究は少ないということです。またアメリカで PTSD の有病率を調べた研究では、女性の方が男性の2倍以上かかりやすいことが示唆されていますが、一般女性における PTSD と総死亡率の関係は十分に検討されていませんでした。さらに PTSD にはうつ病が併存する場合が多いですが、うつ病も男性より女性に多く見られる上に、うつ病も死亡リスクの上昇に関係することが知られています。そこで著者らは、一般女性を対象に PTSD と総死亡率の関係をうつ病の有無も考慮した上で検討することにしました。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。日経メディカル聞く論文、次回もお楽しみに。